さんレディオ。
はい、トラさんラジオ第6回始まります。とうとうですね、第6回、あし5回ぐらいで終わっちゃうかなーなんてちょっと心配したんですけどね。一応試写購入すると10、あ、第5回でも試写購入すると10か、一応6回目ということでですね、まあ今回は竹内さんと北島さん、あの第4回のゲストとですね、まあ同じ組み合わせなんですけれども、本当はですね、1人ずつ出ていただくよりは2人合体した方がなんか面白いボケのツッコミコンビになりそうな気がするんですけどね。ちょっとバラバラなのは残念なんですけれども、竹内さんのコーナーと北島さんのコーナー、ということで、やっていきたいと思います。それでは皆さん、楽しみにしてください。はい、今回は竹内慎さんをお招きしております。今回はですね、竹内さんにお話し していただきたいのは、まあ、最近のその食べ歩きの風潮としてですね、なんか麺固めっていうのを希望している方が非常に多いと、いわゆる麺固めがラーメン通だみたいな雰囲気があるんですけど、その辺についてですね、そうじゃないだろうみたいな部分が竹内さんなんかあるみたいで。
分かってないですよね。だから麺のこと全然分かってないから、固め、ただ固めっていうのと、コシがあるっていうのと全然こう話が違うわけであって、表面の柔らかさと芯の硬さの違いを持ってコシだとするんだったら、芯も表面も硬かったらただ硬いだけなんですよ。何の旨味もないという、
でもあの、ま、私の記憶の範囲ではですね、札幌のその寝かせた麺が割と硬めだったり、天保ですかね、バリカタとかね、一三五とかありましたよね、あと博多の方でもやっぱ片面志向とかありますよね、この辺から片面好きが来てるのかなっていう感じするんですけども。
そうですね、まずあの、昭和40年代に入って札幌ラーメンが東京に入ってきた時に、まあ、熟成させた水分の多い麺が硬くて、どっちかっていうとコシがあるということで、それが受けたわけなんですけども、その後昭和60年代から平成に入って、博多ラーメンがこう出てきまして、でそのバリカタだのなんだろうっていう注文をするようになったと、でそれから固めっていうのが通じゃないかというような間違った風習があの流れたと思うんですよね、であの博多の麺っていうのは水分が少ないですから、粉としてグルテンがまだ熟成してないですから、食べても消化に悪くないんですよ。ただ水分の多い麺を固めで出した場合に、グルテンの向きがこうきちんとしてない、
いわゆる消化に悪くなってしまうんですね。
そう、消化に悪い麺になるわけなんで、食べ物としてどうかなっていう、
いわゆる料理としてちょっと中途半端な状態で食べてしまってるっていうことなわけですかね。
そうですね、だからあの、食感がいいというのと、歯ごたえがあるというのと、全然違ったところで認識してんじゃないかなと。
なるほどなるほど。
でまあラーメン通っていうのはなんか固めの方がラーメン通だっていうのは誰が言い出したのか分かんないですけど、
いや私じゃないと思うんですよ、ただ私は結構固め好きだったりするんですけどね。
僕らの多分世代の前からそういう風潮がちょっと出てきてた。
竹内さんよりも前の世代ですか。
僕らはの前から固めが通だっていうの
それは相当古いですね。でもね、
そうですね、人のこと言わないで大崎さんの方が年上なんだ。
いや私はつい最近の話かと思ってたんですけどね。
いやいや
前からですか。
そうじゃないですね、だから札幌ラーメンの時代からもうそういうことが、昭和40年代から徐々に出てきて、で最近はまあなんかそれが蔓延してきたというか、固めで頼むのが当たり前みたいになってきて、絶対おかしいだろっていう。
あの一時期あの超ラーメンナビ の, あの速報でですね、あの竹内さんがチャブヤを食べた時になんか書いてましたけども、なんか滑らかと柔らかいっていうのをなんか勘違いしてるんじゃないかみたいな。
そうですね、そのコシがないとか柔らかいとかいうのと、その本当に 芯まで火が通って、滑らかな麺っていうのと、違うっていうのがあんまり分かってないんじゃないかっていうのと、で、あの麺屋さんとか粉屋さんと話をすると、やっぱりアルデンテっていうようなスパゲッティの状態よりも、もうちょっと茹でたぐらいが中華麺っていうのは一番粉の香りですとか、味ですとか、そういうものが楽しめるってみんな言うんですけど、でもそれを分かろうとしている食べ手が少ないっていうのがちょっと寂しいですね。
なるほど。じゃあ、なんか柔らかいなと思ってもそれはお店の方がこれがうちのベストなんだと思って出してるケースかもしれないわけですね。
そうなんです。だからそれをお客さんが柔らかいとかへったくれとか言うからって言って変えてしまったら負けですから、いつも言うのはこの麺いいんだから、絶対変えないでよっていうのは何件も言ったことありますよね。
じゃあ変に1回2回しか来ないようなお客さんのその固めとかいう注文はあんまり受けるんじゃないと。
そうそう、だからお客さんからこれは柔らかいよって言われたら、バーカと思ってろっていうのが僕の持論なんですけど。
自分のポリシーを持って、その硬さの麺で出せばいいんだよということですよね。
そうですね。なるほど。やっぱり自分の作ってる麺がいいと本当に思ってるんだったら、お客から何を言われようが変えない、
なるほど、
それが一番いいと思いますね。
なるほど。じゃあいろんなタイプのこう麺を食べて硬めだけではないっていうのをですね、やっぱりラーメン食べ歩きしてる人には分かっていただきたいなと。
いや、どちらかというと柔らかめぐらいの麺を、味わって分かる人が僕は信用できますけど、
ね。なるほど、分かりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ゲストの北島修一さんにまた、お伺いしていきたいと思います。まあ、最近いろいろラーメンを食べ歩く人が随分増えてるわけなんですけどね、まあ、その人たちに対してその食べ歩きの先駆者としてですね、なんかアドバイスできることがあったらお伺いしたいと思うんですが。
そうですね、僕ももう食べ歩き始めて10年超えますからね、
いわゆる本当元祖というか、まあ、竹内さんとかその方大川さんとかもっと振り方いらっしゃるんでしょうけども、いわゆるネット世代的な食べ歩きとしてやっぱり先駆者になりますよね。
一番早い世代だと思います。
そうですよね、
はい。そうですね、まあ食べ歩きの楽しみ方は人それぞれなんで、こうしろああしろっていう正解はないんですけれど、一番思うのはやっぱりその地元に根ざした古い店とか、老舗とか、そういった店と、今現在地元で人気の店、これやっぱりバランスよく食べるのが一番楽しいんじゃないかなということですね。
ということは、最近例えばその若い人がなんかこう、新店ばっかり行ったりとか、なんかそういうところが気になったりしてるわけですか。
いや、それはそれで羨ましいなとは思うんだけ ど、
なるほど、
そこに老舗も加えて食べるともっと面白くなるんじゃないかな、もったいないなって思うことはある。
なるほど。ある意味そのラーメンの文化というか、地方の風土というか、
そうなんですね、
そういうのも楽しみながら味わえるよっていう、
そうです。ラーメンは豚柄鶏柄人柄って言いますけど、
よく言いますね、
地方に行くっていうことは、これに加えて土地柄も楽しむということだとね。
土地柄ですね、土地柄、なるほど、いいうんちくっていうか、いい言葉ですね。
いいえ、だからそれを楽しまないんだったら、いわゆる新店、新しい店、で今すごく情報交換が早いですから、地方にその首都圏にあるような新しいタイプの店がポツンポツンポツンとできることが多いですよね。
そうですね。
でそれを拾って食べてるっていうことは、地方で食べてるんじゃなくって、首都圏を広げて食ってるのと変わんないわけなんですよ。
なるほどなるほど。そうですよね。最近は地方でもその首都圏の流行りの味を、参考にして作ってるお店多いですからね。
いわゆるダブルスープだったり、
はいはい、
なんでこんなところで青葉インスパイアが出てくるんだみたいな、そんなお店があるじゃないですか。でそういうのを食べるのも楽しいんですけれど、せっかく地方に行くんだったら、そこのその地元の古い店、それとそのいわゆる地ラーメンとか、ご当地ラーメンと言われるものの人気店、そういうのを食べる方がですね、その地元の食文化ですとか、なんでこういうラーメンが発達したのとか、 分かるとすごく楽しくなってくる。
あ、ただ最近やっぱり、情報としては、うん、まあ、インターネットであるとか、その各、県のですね、タウン市とかありますけれども、はいはい、どうしてもそのマスコミ的には進展とかを取り上げる傾向が多いですよね。
そうですね、あの地元のマスコミは地元の人に向けて新しい情報を出すというのがどうしても多くなるんですけど、
どの辺からそういう老舗っていうか昔ながらの味っていうのを、あの北島さん的には調べたりしてるんですか？
僕はもう昔からの蓄積としか言いようがないですよね。
傾向があるわけですね。
それこそ1980年代頃の地方のラーメン本ですとか、その東京で出た全国を網羅した本みたいなものもありますし、あとはその僕と同じくらい古い世代の大崎さんもそうですよね、食べ歩きの人とか、あと先輩の竹内さんに聞いてみると、えらく古い店が出てくるとか、
あとはあれですよね、まあ、あの最近やっぱり人脈もかなり豊富に北島さんの場合あるみたいですから、
そうですね、
地元のラーメン好きで昔のことも知ってる方に情報を聞いたりっていうのは
ですね、そういう人ともインターネットで非常に簡単に連絡取れるようになりましたし、で聞くとやっぱりその非常に古い店とか、なかなかこっちでは引っかかってこないようなね、ユニークな店とか古い店とか出てきますんで、そういった意味ではまあネットを活用するというのが、新しい店を検索するだけがインターネットじゃないよと。
そうですよね、たくさんお店を紹介しているサイトの中で、まあ、点数は高くないかもしれないけれども、昔ながらの店も回った方がいいですよっていうことですよね。
そ
うです、
はい、その方が楽しくなります。
なるほど、
はい、
わかりました、はい、かなりうんちくのある話で、非常にあの食べ歩きをしてる人にはね、参考になったかと思いますんで、はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
本日のゲスト北島秀一さんに、はい、最近気に入ったお店3軒っていうのを挙、はい、げていただこうと思います。
あ、なるほど、
まず1軒目はどちらになりますでしょうか。
そうですね、じゃあまず立川の、
はい、
京華、
あ、はい、いい店ですね、はい、
ここはオープンの前からですね、付き合いがありまして。
あ、それはどんなお付き合いなんでしょうか。
あそこはあのラーメン博物館の、は
い、
ラーメン登竜門に応募して、
あ、懐かしいですね、
準決勝まで、残ったお店なんですよ。
あ、なるほど、なるほど、
でその後、まあ、結局決勝まで行かなかったんだけど、その後お店オープンするということで、はい、いろんなご相談受けましてね、最初からいろいろと注目した店なんですけれど、
最近一期一会というのを復活バージョンで出してましたね、
1990円、
あれはかなりすごいラーメンでしたね。
あれはここ何年かで僕が食べた中でも一番衝撃的なラーメンでしたね。結局ここ何年か勉強したことを全部ぶち込んで、作ったラーメンということで、
力作でしたよね。
そうですね、あれは本当に店主の幅の広さというか引き出しの多さをね、感じました。
そうです、でもそのラーメンだけで選んだわけじゃない、
じゃないです、基本のラーメンがまずやっぱり美味しいと、あっさりしてるんだけど、あの深い味があってね、でそれ以外にも今3つぐらいバリエーションが、
そうですね、あと月々の あの限定がまた素晴らしいですよね。
そうなんですよ、この一期一会も確か、4月5月ぐらいの限定だったんですけれど、
そうですね、
今もまた新しいものを出してるはずですんで、
はいはい、もうぜひ行ってほしいっていう感じですね。
そうですね、
はい、じゃあ第 2軒目、まあ、地方でもいいですよ、1軒ぐらいは。
そうですね、じゃあ、これ福島県の須賀川市、
はい、須賀川市、結構地味なところを引っ張ってきましたね、
あの郡山から車で5分ぐらい、いやいや車で少し行ったところなんですけどね、ここの釜屋食堂、
釜屋食堂、
はい、はい、ここはなんかもう、150年ぐらい前に創業したというね、
150年で、
あのラーメン自体は、もうちょっとこっち最近になってから出てるみたいなんですけどね、 非常にその素朴な、はい、カツオの、
はい、
いかにもその地方にありそうな素朴なラーメンなんですけれど、
ね、ええ、
ただそのチャーシュー麺を見ると、
ええ、
肩ロースチャーシュー麺と豚バラチャーシュー麺ってその、
ええ、おなんか新鮮ですよね。
そうなんですよ、うん、それそういう使い分けっていうのは比較的新しいお店のやり方なんで、
ええ、
だから老舗の仕事をきっちり守りながら、ええ、新しいこともちゃんと勉強してると、
ええ、結構流行ってるんですか。
そうですね、僕らが行った時はもうオープンと同時に満員っていうぐらいでしたね。
あ、満員、あ、すごいですね、
だから素朴だけどちゃんと頑張ってるということで、
あ、なるほど、須賀川の釜屋食堂ですね。
釜屋食堂、はい。
じゃあ3軒目はいかがでしょうか。
3軒目はね、じゃあ僕の地元横浜でいいですか。
あ、どうぞどうぞ、いいですよ。
横浜にね、福耳っていうお店があるんですよ。
うわ、私まだ食べてませんわ、
うん、そうですね、多分1年ぐらい前にオープンして、オープン直後に行った時はですね、まだまだちょっとなんかスープ薄いな、どうかなと思ってたんですけど、この間ほぼ1年ぶりに行ったら、豚骨ベースに貝のエキスを入れてるんですよ。
貝、
なかなか珍しいスープなんですよね。
濁り系なんですか。
濁ってます。ベースは豚骨だから完全に濁ってて、すするとその海産物の魚介の風味がふわっとくる感じで、
あのチンタン系で貝使うっていうのは結構ありますけどね。
そうですね、うん、あのでも豚骨と貝のブレンドっていうのは意外と珍しいと思うんですよ。
珍しいですね、
ですからまだちょっと名前は上がってきてない店なんだけど、この1年明らかにその頑張って味が向上してるということで、期待の店ということですね。
なるほど、はい、この辺りが最近のおすすめということですね。
はい、そうです。
じゃあもう一回整理しますと、はい、立川の京華、
はい、
須賀川市にある釜屋食堂、
はい、
横浜、これ最寄り駅でいうとどちらにあるんですかね。
最寄り駅は多分東横線の白楽
ですね。白楽ですね、
はい、
横浜市は白楽にある福耳と、
はい、
この辺があの今回北島さんのおすすめできるお店ということですね。
はい、
はいはい、どうも今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、第6回目もですね、無事に終了いたしました。竹内さんはですね、結構硬いというか厳しいというかきついというかお話ししていただきましたね。腰上げダメだみたいな部分がありましたけどね。北島さんの方もですね、まあ非常に頑熟のあるというか、今の食べ歩きを始めてばかりぐらいの人に、アドバイスというかですね、結構ありましたけどね。やっぱこの二人はですね、組み合わせるか、あるいは酒を飲ませてお話ししていただきたい、なんかそんな感じですね。もう何回かしたらまたこの二人出ていただこうかなと、なんかそんな感じで、思っております。まあなんかとっても個人的には楽しい、会だったような気がするんですが、皆さんはいかがでしたでしょうか。次回以降ですね、またいろんな人をお呼びしたいと思いますので、また10日後、次回6月20日ぐらいを予定しておりますけれども、お待ちいただければというふうに思っております。はい、トラさんラジオ第6回でした。